おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
昨日と変わりまして、うん、ちょっと今日は雲がまだ多いんですけど、うん、なんかいいお天気になりそうなんですよ。
なんかでもただね、ちょっとムシッとする感じ、まあ、この時期はしょうがないかな。
そうですね、昨日雨降ったのでね、うん、やっぱり湿気も多い感じはしますけどね、はい、最近兄貴どうですか？
はい、最近ですね、まあ、週末ちょっとキャンプは行ってきたんですけども、はい、昨日なんですけどね、月曜日、仕事でちょっとね、焼津にあります、はい、静岡県水産技術研究所というところに行ってきたんですね。で、まあ、仕事のちょっと打ち合わせみたいなのがあって、でそれで行ってきたんですけど、せっかくなのでということでちょっと施設をぐるっと見せてもらったんですよ、はい。そしたらね、やっぱりこういろいろこう知らないこといっぱいあるなと思ったのは、海の天気予報みたいなやつがあって、はい、それをね、こういわゆる漁に出る漁師さんたちに配信しているところの、まあ、センターがその中にあったりとか、それからいろんなね、静岡県の沿岸でいろいろ取れる魚が置いて、ちょっとしたねプチ水族館みたいなのがちょっと置いてあったりね、もう水槽見ながらちょっとうまそうだねなんて言いながら見たりとかですね、してたりとか、もう本当にあとね、いろんなね水産加工ができる、かまぼことかはんぺんとかそういうものができるようなね、そんな施設があったりとか、まあ、施設が古くて、平成30年だから2年後ぐらいには新しい施設になんかなるとは言ってましたけど、非常にね、なんか子供の頃の社会科見学みたいな感じで、水産技術研究所を行ってきたんで、まあ、平日しかやってないんですけど、はい、もしね機会があったらちょっと覗いてみると面白いかなと。あ、
これ一般の方も見ることができるんですか？うん、
資料館みたいなところは見れるので、そうなんですね。そう、昔のね船の模型とかそういうのもあったりとかね、ちょっと楽しかったですよ。
あ、そうですね、うん、じゃあもう皆さんもぜひぜひ、ね、はい、お出かけいただきたいなと思います。焼
津のね小川というね、小川って書いて小川、はい、
小川なんですね、
う
ん、
そこにあります、はい、うん。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、はい、うんうん、気になるニュースということですが、はいはいはい、兄貴何か気になるニュースってありますか？
もうね、気になるニュースといえば、先週末、はい、開催して、まあ、終わりましてですね、伊勢志摩サミットなんですよね、はい、やっぱりこうね、いろんなも政治的な内容というのももちろん気にはなるんですけれども、それ以上にですね、伊勢志摩のさまざまなこう地域とかね、はい、伊勢神宮がまたすごい注目されて、外国人観光客がねすごく検索してたりとか、それからあとディナーで出てきたねお料理があったりとかで、面白いのはね、やっぱり8年前、洞爺湖サミットですごく有名になった静岡県の、磯自慢ってお酒があったって、あれ乾杯に使われた日本酒なんですけど、今回はね三重県の地元の、日本酒がやっぱり、使われて、こちらもねもうすごい注目されて、あっという間に売り切れちゃったみたいなねこともニュースで出てましたけど、非常にねこれからまたじわじわとね世界的にいろいろこうブームになっていくので、その辺もちょっと注目していきたいなと思いますね、う
ん、
はい。
ちょっとなんか兄貴らしい見方ですね。
ああ、そうかもしれない、はい、
はい、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞、落花生でチョコ風菓子開発、カカオより安価に製造という記事から、新しく開発された商品を売り出しヒットさせるための考え方を解説していただきました。
はい、そうですね、まあ、新しく開発された食品というのはですね、食感、香り、味の印象などですね、多くの消費者にどんなことを共感してもらえるのか、ここに注目して商品を開発していくとすごくいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、うん、先週放送しました内容がボイス Q のホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はい、
今週はヒット商品や注目のサービスを紹介する雑誌、うん、ダイムのネット版アットダイムからポイントは3つ、売れる商品を作るネーミング術という記事、うん、食べ物、映画、 サービスなどネーミングって大切だと思うことは分かりますが、うんうん、どんな風に考えたらいいのか気になってテーマにしてみました。
はい、分かりました。ではね、いつものようにちょっと記事の内容から紹介していきましょう。記事ではアイデア玩具の開発に携わる高橋新平氏が手掛けた商品から坊主になった商品を解説しているんですね。特に商品企画をする上で商品の売れ行きを左右するのが商品名、これは最重要事項だと解説されて始まっています。紹介されているのはパーカーの被る部分ありますよね。これフードなんですけども、はい、これに食べ物を格納できるよう保冷剤が織り込まれ冷却効果もある、まあ、アウトドアでも、大活躍の新しいコンセプトパーカー、名前はフードフォーフードということだったんですが、はい、これボツになったんですよね。で、これポイントはですね、ニーズがない、そして重たいものを入れると首が締まるという点だったんですけども、はい、まあこのアイデアをね思いついた頃、まあ筆者がですねパーカーのフードについて調べてみると、フード、あのパーカーのねフードというのはまあ頭巾という意味だったことなんですけれども、そうそう被ることのないこのフードに意味を持たせることができないかということから発想したということだったんですね。で、この商品は商品がボツ以外にも商品名が全くダメと言われていて、良い商品をつける、商品名をつけるために重視する3つのポイント、これを、解説しているんですが、1つ目、覚えやすい、そして2つ目、言いたくなる、3つ目、言うのが恥ずかしくないの3つなんですね。で、人が商品を探すとき、お店に行ってその機能や形をこう店員に説明するんですね。なんかあのテレビで紹介されていたこんなやつで、こんなことできるやつがあると思うんですけど、はい、みたいなやつありますよね。で、その時に店員さんから、あ、なんとかですねって多分言われると思うんですが、その時に商品名を告げられた時にどんな印象を持つか、あとはですね、今ね商品名をネットで検索するとき、これなんて打ち込むか、この時上記のポイントが抑えられていれば口コミ効果が抜群にあるというふうに解説されているんですね。で、このポイントから考えると、フードフォーフードは言うのが恥ずかしく、なってしまうんじゃないかということで、まあ完全なるボツというふうになっていまして、はい、まあ言葉遊びやフレーズから、安易に商品名をつけるとせっかくの商品も売れなくなってしまう恐れがあると解説しているんですね。ではりなちゃん、なんか最近印象に残っているなんか食べ物とか、なんか商品名ありますか？
あります。お、ねるねるねるね。
あ、もうこれロングセラーですよね。
もうこれは CM も奇抜だったんですけど、うん、
はいはいはい、
このネーミングはねもう頭から離れない
です。そうなんですよね。これも実はね商品名を、考える一つのポイントで、あの韻を踏んだりとか同じ言葉を繰り返したとかね、はい、これを解説してるんですけど、これ練り飴だったら多分全然違うんだと思うんですよね。
確かに。
はい。で、僕は仕事で、まあ、ブランド名とかね商品名を現場でつける現場に立ち会うこと多いんですけども、僕の仕事ではね、仕事は誰かが開発した商品に名前をつけることではなく、開発した人たちに名前の付け方を教えるのが仕事なんですね。で、ただ僕が、まあ、個人事業主でデビューした時につけた事業名、
はい、
これね匠アドバンスサポートだったんですけれども、はい、アドバンスというのは前進させるとか促進するという意味なんですね。で、上昇とか加速というふうに訳されることが多いことから、まあ、ビジネスの上昇や加速をサポート、まあ、支援するという意味でつけたんですね。ただこれをネットで検索するとですね、当時、まあ、携帯電話のショップがヒットしちゃったので、まあ、僕の事業であるということを特定させるために頭に匠というふうに名前をつけたんですね。で、まあ、この5年後に上昇兄貴という、まあ、ニックネームでブログが始まり、で、このブログがきっかけで上昇兄貴のコーナーにつながったということになるんですけれども、まあ誰もがお手伝い、僕がねお手伝いする時というのは商品やサービス名だけでなく会社名やプロジェクトに名前を付ける時っていうのも含めて、名前そのものへのこだわりではなく、その名前にどんな意味や思いが込められているかという点をすごく重視してほしいんですということをね話してるんですね。で、特に会社や組織で多くの人が関わって名前を考える場合ですね、ネーミングに関わる全ての人が納得する名前にするというのは至難の業ですよね。なぜこの名前になったかということをそこにいる人たちが、まあ、共感できる、こういうことが非常に大切なんですよと話しています。
そっか、そうですよね、うん、考えてみれば全員がああいいねっていうことってないですもんね。
ないです、ないです。そうなんですよ。
そっか、そういうところも考えながら、うん、名前も考えないといけないと、はい、っていうことなんですね、
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは僕が、ね、名前をつけるときにアドバイスしているさらにこの3つのポイント、これをお伝えしたいと思います。それでは今日の上昇ポイントは、簡潔で分かりやすく印象的な名前で上昇ということなんですけれども、
はい、
もちろんね、記事で解説した内容に加えてということなんですが、これね、簡潔、つまりダラダラと長くない、ね、そして、ネーミング次第でどんな商品かサービスかがすぐに理解できるような分かりやすさ、そして記事でも解説したように言いたくなるとかね、なるなどね、この印象的であること、この3つというのがポイントになっていて、でテレビや全国紙などの、ね、こうマス媒体と言われているものでコマーシャルをするようなことができない、ね、地域の企業というのは変にこだわりすぎて 何のことだかわからないような名前をつけてもですね、説明の機会も与えられないので、全くこれ消費者に伝わらないものになってしまうこともあるんですよね。そして名前はよくね、こう僕言うんですけども、つけるものではなく、つけられた名前をみんなで育てていくことが大変大事なんですよと、まあ、そんな意識が一番大切だとね、お話ししているんですね。
そっか、そうですね、うん、名前と内容がやっぱりあってこそのものっていうことですよね、
は
い、
ちなみに、はい、キラピカのね、いちごの話時々しましたけど、はい、うん、はい、あの名前の時にも立ち会ったりしたんですよ。あそこね、30人ぐらいかな、いたんですけど、うん、結局ね、その紅ほっぺの時もそうだったって言ってましたけど、みんなね、っていう人たちいるんですよ。だけどこう2年そう経った今ね、本当にこう評価されたりとかすると、うん、なんかもう可愛らしい、いい名前だなって思うようになるじゃないですか、
うん、
こういう風にね、みんなで育てていくっていうのはね、すごく大切なことですよね。
さあ、また一つ、いつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴、ありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇ありきのモーニングビジネスカフェのコーナーでした。